熱くなるまで。ですね、今日、まあ、ボール、まあ、今日、小学校がボールの時計だったのでっていうこともあるんですけど、まあ、今年のその体育人研究会の夏の大会の時に、熊本で、熊本はすごい雨で災害ありまして、あれの2日前に私、でそこで、まあ、四肢能力が羽生君、ボール運動系球技の授業作りということで喋ってくれって言われたので、それで致し方なくパワーポイントを初めて作りました。なんです、まあ、そこで使った資料をちょっと反抗しながらやってるんですけど、なんでこの話をしよう、なんか私の、ね、話は、私は今の指導要領で深い学びっていうのが、テーマになっているんですけど、それの、いわゆる大切なポイントは教科の見方、考え方だというように言われているので、教科の見方、考え方っていうのはどう考えたらいいかなっていうことで、それに関わってね、同じ研究会で、ね、以前、話をしたことが、あったんですが、実はまあこれから話す内容は去年の12月に作った本の第1章に、書いてあることのダイジェストなんですけど、それをボール運動を中心にして書いてたので、まあ、ちょうどいいかなと私の考えなんだけど、私の考えることはどうも人と違うことを考えることが多いようで、あんまり受けが良くなくてですね、今日も多分受けが悪い可能性があるんですが、高いんですけど、まあそれは岩田の独り言だと思って聞いてくれたらいいんですが、少しでも、先生方に役に立つところがあればいいと思いますけど、私はね、一番は運動領域の課題性に応じた学び方っていうことが私大切になるんじゃないかなっていうように思ってます。で、ね、これキーワード、それからボール運動の授業のコンセプト。で、私は2006年ぐらいからボール運動の授業というのはどんな型を教えるときでも意図的選択的な判断に基づく協働的プレイっていうことの達成に向けて授業をしましょうということで、まあ、言い続けてきてるんですけど、それから素材主義の授業からの転換脱皮っていうこともずっと若い頃から考えているので、それから学習内容の階層性っていう話ですね。それから典型として教えるという発想、そして運動の見方、考え方なんですが、今、まあ、指導要領では、体育の運動の見方、考え方は、運動を楽しさと体力の観点から、理解してその意味支える守備につながっていくようにするということを書いてあるんですけど、まあ私とね非常に関係が深い方々が指導要領の作成協力者なんで書いてくれてるんですけど、ちょっとそこだけは私はそれじゃいけないんじゃないのっていうことを本の中でちらっと書いちゃったんですけど、だから最近また仲間外れにされてるんですけど、私は運動の見方考え方っていうのは、教科の見方考え方っていうのは基本的には、まあそれは指導要領の総則にも書いてあるんですけど、その教科がの独自な対象の見方や考え方っていうことですから、基本的には、我々は運動を教え学ばせているので、運動を解決するための、やっぱり視点や攻略ということを、運動が上手になる、楽しくなるようになるためには、どんなことを考えたらいいのか、さっきも言いましたね、やみくもに練習するんじゃなくて、どんな視点から、機械運動に臨むと、私、上手になるかしらっていうことを同時に学んでいくってことが大事じゃないかっていう。でそれは機械運動を学ぶときとボール運動を学ぶときじゃそれは違うだろうっていうね、いうのが運動の課題性に応じた学び方っていう、ことで、でなんでこれをこういうことを、まあ、考えてることなんですけど、今指導要領の改定期に入ってきて、今また新たなねディスカッションが始まってます、中教審の教育課程特別部会というところで、まあ、論点整理で出てきてますけど、 どの見方考え方っていうのはやっぱり継続的に大切にされるだろうというように思っています。今は、まあ、前は2014年ぐらい、今の指導要領の、その前の議論からすると学力の3つの階層の1つとして見方考え方って挙げられてたんですよね。1つは、今の、何ですか、学びに向かう、力、人間性にあたるところ、その次に教科の見方考え方、そして教科の個別の知識やスキル、それを3つで書かれてたんですけど、まあ、新しい指導ができたらその最初の部分が2つに分かれて、思考、判断、表現というのと、学びに向かう力、人間性があって、まあ、教科の固有の知識、議論というのは、そのまま取れてきたんですけど、見方、考え方が今の3つの指導内容の柱から外れて、今、教科の目標の最初のところに書かれるようになっているんですよね。体育は保険、体育と保険の、見方を、見方を働かせながら運動の課題解決をした学習を通してっていうように書いてあるんですね。そうすると子どもたちが運動の課題解決していく時の手がかりになるものこそを、見方考え方として考えていくということが、実は、もともと指導要領の考え方じゃないかなっていうように思っていて、そこが次の指導要領でも色濃くなってくるだろうというそういう見通しの中で、話を、まあ、話をしてるんですけど、まあ、運動領域の課題性が違う、例えば機械運動はこれまでやったことのない動きを発生させたり形成するっていう課題だし、陸上運動や水泳運動はある程度身につけている動きの達成度を高めていくと、まあ、水泳の場合には独自な泳ぎ方のプロセスを学習しなきゃいけない段階も、ありますし、例えば陸上運動でも、まあ、ハードル走みたいな形で今までやったことのないような足の動き方を練習しなきゃいけないような、部分もありますけど、基本的には、より長く泳ぐとか、より速く泳ぐ、あるいはより速く走るとか、より遠くまで飛んだり投げたりするっていう、そういう達成度を高めていく運動、それから仲間と共に共同的なプレーをするボール運動、それから感じのある動きを探求するっていう表現運動、といえば、我々はスポーツや運動を楽しむわけですけど、それは人間がですね、運動に課題性を与えて我々プレーして楽しむわけですけど、その課題の作られ方が運動の領域によって特徴が違う。だったとしたら運動が違うんだから、それに見合った学び方をしていく必要があるだろうと。でその時にの手がかりになるのを見方考え方として考えていくのが一番理にかなっているんじゃないかなっていうのを私は思っているので、こういう発想をとっているんですが、例えばあなたはボール運動、あなたって先生方っていうんですけど、ボール運動の授業において子どもたちをどのような学習活動に中心的に誘い込みたいと思いますかと問われたら、先生方はどう答えるでしょうか、ここでやり取りをしたいところですが飛ばします。で、後でちょっと返事を聞いて、はっきり言ってボール運動の授業っていうのは子どもたち、まあ多分ね、運動領域の中で好きなのはどれですかって言ったらボール運動っていうのが多分1位に来るんじゃないかな。機械運動や水泳や陸上よりもボール運動が好きだっていうことが多いかもしれませんが、でさっきも言ったようにボール運動って実は子どもにとって非常に難しい運動部だっていうことを、理解したいっていうのは、常に状況の意思決定と技能の発揮を同時にやらなきゃいけないという課題を持っているんですね、ボール運動というのは。その意味で、いわゆる開放系、開放スキル、オープンスキル、状況に応じて自分でやることを変えなきゃいけないというね、機械運動や水泳や、陸上運動というのは基本的にはクローズドスキル、あまり周りの状況を考えな関係なくて、それは、ね、競泳とか、陸上競技大会になればね、相手との駆け引きみたいなところもあるので、周りの状況を把握することもありますけど、自分のパフォーマンスをどれだけうまく再生できるかっていう、そういう運動分とは違って、もう状況に応じて変化させなきゃいけないという難しさを持っているということをやっぱり理解する。ということで、 私はまあ圧倒的選択的な判断に基づく共同的プレイ、ね、探究というのはどの観念でもボール運動である限り大切にな目標にしたいというふうに思っているんですが、やっぱり状況判断に積極的に参加できることが面白さの源泉だし、状況に応じたチームメイトとの共同的なプレーの達成が課題になる運動部だと思います。だから、まあ、さっき、まあ、いいということで、ボール運動というのはゲームの状況的性格、これは英語圏のイギリス圏の、研究者が言ってるんですが、コンテクストネイチャーオブゲームス、ゲームのそのコンテキストネイチャーですから、まあ、文脈的あるいは状況的な本質性格と、いうのはいわゆるボール運動の特徴だって言ってるんですね。なので、まあ、チームの共同的プレーの達成に向けた課題解決を学習の中心に据えたい。なのでゲームは状況によって変わると、場面が変わると、それに対してチームのみんながどんなふうな対処をしたらいいかってことを分かり合って共同的プレイ集団的達成が生まれていくっていう、その学習のプロセスがボール運動の特徴的な、教育価値があるんじゃないかなというふうに思っているんですよね。ということで、私は個々の具体的な種目あるいはその種目をベースにして教材を作るんですが、その個別のゲームにおける個別の知識や技能を育てていくっていうことを通しながら、体育の授業において何を教えたらボール運動を教えたことになるのかっていう問いを我々教師が、ね、持つことが大事じゃないかなっていう思います。ボール運動って何を教えたらいいんだよ、というのはボール運動で共通に、ね、こう大切にしたいことっていう意味ですよね。そのことを前提にすれば、個別的特殊的なボール運動の種目、ね、それぞれ一つずつの種目は個別的で特殊的なんですよね。それで使っている技能もみんな違うので特殊的なんですけど、その特殊性を超えた学習内容を考えていくこと、つまり運動の共通的側面に目を向けていくことっていうことで、まあ、素材種目の授業からは、ね、でまあ、これは私素材主義という言葉を1998年に作ってそれ以来使い続けてるんですけど、まあ、他の人はあまり使わない言葉で、似てる言葉で種目主義という言葉を、使う人がいますが、これはどういう意味で私使ってきたかというのはあまり定義的に説明したことがなかったので、まあ、この本でも同じことを説明してるんですけど、できるだけ大人がやっている既存の種目に近い形で教えることが本物のスポーツを教えることだっていう、そういう考え方、ですね。私は逆にエデュケーショナルゲームを使って教えるべきだっていうように考えてるんですけど、これは本物っていうのはまさに大人がやっている既存の正規の種目が本物だと、あとは偽物だって考える、ね、そういう考え方、またそれを既存種目主義的発想って言ってるんですけど、もう一つは、いわゆる個別のスポーツ種目の技能やルールを教えていればそれでいいんだっていう、考え方ですね。それを私種目限定的学習内容化って言ってるんです、でもね、今の指導要領はそこを結構超えましたよね。ボール型、ネット型、ベースボール型って分けたってことは、ボール型って何を教えるんだよ、ネット型って何を教えるんだよ、ね、ベースボール型ってのは何を教えることなんだっていう問いを、ね、我々に与えてるし、子どもたちにも与えてると思うんですよね。で実は、まあね、1970年代後半以降、運動を手段的に使って、体力を高めるたり人間関係を育てるという、まあ、運動手段だから、ね、いわゆる障害スポーツに向けて運動を目的的に教えるんだ、運動の楽しさそのものを子どもたちが享受できるように教えるんだっていう、いわゆる運動目的論にこう、ね、主要な柱は変わってきた。それは私も肯定的に捉えてるんですけど、 でもまあ手段的な側面を、まあ、否定しているわけじゃなくて、まあ、基本的には2つの側面、ね、副眼的に、ね、一つは運動そのままを楽しめるようになるための基礎的教育をするんだと。でそのプロセスの中で体力や健康維持に、ね、貢献するような、視点を持ちましょうという形でやっていて、その運動を楽しむっていう世界の中では自己目的的に教えるってこう言われてるんですよね。手段としてのような子どもたちが その、ね、運動を、ね、目的的に学ぶ。だから体作り運動以外の運動領域は自己目的的に教えるって位置づけになってるんですね。ただそれを通して体力にも貢献しますよっていうことは複眼的に大事にされてるんですけど、なんだけど私は自己目的的に教えるっていう事業の中でも実は目的と手段があるよっていうように考える必要があるんじゃないっていうね、ように思ってます。で階層的な学習内容を想定するということで、あの運動学習の共通的な側面を考えるっていうのは、私は学習内の階層性を意識することだと思っていて、まあ、今から25年ぐらい前に、まあ、運動をしているときに、まあ、ある特定のスポーツ種目に固有な内容知識があります。例えばバスケットボールだったらバスケットに特有な、ルールや、技能に関する知識、言ってみればじゃあドリブルはどうやってやるの、ループシュートはどうやってやるの、チェストパスはどうやってやるのっていうようなバスケットに特有な内容のレベル。しかしながらいくつかのスポーツ、種目群の、種目群や領域に共通する内容、言ってみれば今ボール型、ネット型、ベースボール型っていう、いわゆる、素材選択のフレームを作ったのは実はどれもあれが違うんですよ。戦術的課題が違うんですよね。いわゆるゴール型っていうのは、基本的に、ね、相手にボールを取られないように、うまく空間を使って、ね、フロントに攻め込んでいって最後シュートや、タッチダウンで、決めるっていう共通の戦術的課題がある。ネット型は相手がボールをコントロールできないようにこっちは攻める、あえて自陣の空間を守るというのはネット型の種目に共通した課題です、ね。ベースボール型、まあ、ベースボール型の原理というのは、ほとんど野球とソフトボールぐらいしか、ないんですけど、言ってみれば、ね、守備側が速いのか、ね、攻撃側のランが速いのかというのをある特定の塁上で、状況に応じた塁上で、競い合う、どっちが速いかということを競い合う、そういう課題を持っている。共通の種目群に、ねまあ、共通というか類似の種目群に共通に、考えられる内容、それから、まあ、スポーツの種目を超えて設定しうる一般性を有した内容、これはどんな例えばどんな運動領域でも、例えば自分が運動上手くなるっていう、時にはどんな手がかりがありますかっていうようなね、これはボール運動やるときも陸上運動やるときもどの運動群であっても、例えばね、私運動が上手になったときどんな手がかりがありますかってときに、まあ類別すると私は大きく3つの視点があると思ってるんですよね。一つは空間的視点、いわゆる距離や、それでは、方向やそれと大きさや高さやっていったように空間的に運動をの特徴を捉えて、考える、どのぐらいの助走を取ったらいいかなとか、どの方向に飛び出したらいいかなという空間的な視点から運動を考える。もう一つは時間的視点、どんなリズムでやったらいいかなとか、どんなタイミングでやったらいいかなということを考える視点。それからもう一つは力道的視点、運動の緊張と弛緩をどうやってやったら運動ができるようになるかな、あるいは内観的な力感をどこにポイントを置いたらうまくいくかなという、こんな3つの視点から運動を修正したり獲得したりするということができるので、どんな運動部の時も運動がうまくなるというのはその3つの視点からいいポイントを探してくるっていう、そういう思考ができるようになると非常に賢い学習者になるので、まあ、さらには体育という教科を超えて設定される 内容もあるに違いだと思いますが、それを例えばボール運動でいくと、例えばスポーツという、ね、全体的な階層、それからボール運動という階層、それから例えばネット型っていう階層、まあ、ネット型の中でも連携プレータイプっていうような階層、それからバレーボールっていう一つの特殊な、個別の種目と、いうようにこう階層なしで捉えられるだろうと、でそうした時にあのバレーボールの授業っていうのはバレーボール独自の知識技術を、教えながらですね、教えながら実は連携タイプの課題を、ね、ついて学ぶと、どうやって組み立てて攻撃をするかっていうね、連携プレータイプの、いわゆる課題を、学習する、それからネット型っていう課題を学習する、いかにバレーボールでも相手が取りにくいように攻撃するためにはどういうボールを送ったらいいんだろうかっていうことを考え実現できるような、ゲームでなければいけない、それからボール運動球技を学ぶっていうことからすると、ね、全てのボール運動部に共通するような視点はあるかなと考える、それから、まあ、スポーツを学ぶっていう、階層もあるだろうと思って、いいんですけど、まあ関連すればバレーボールっていうのを目的的に教えながらも、それは典型的な手段、連携プレータイプを教える手段でもあり、ネット型を教えるための手段でもあり、ボール運動を教えるための手段でもありっていうね、それからスポーツを教えるための手段、ということなんですが、例えばね、中学校で、非常に既存のバレーボールに近いようなルール設定や技能の水準を維持したままで子どもたちに教えたとすれば、おそらくサーブの成績で得点の 50% 以上が決まってしまうようなゲーム、サーブでズドンで終わりのようなゲームになりかねないんですよね。そういうゲームをしたとしたら、バレーボールというゲームを教えているんだけど、しかしそれは連携プレータイプのゲームとしては最悪だと。言ってみれば、自分たちがつないで、連携して攻撃するということはほとんど学習できないで終わってしまう。それから相手にボールをコントロールさせないように攻め、自陣の空間を守るといったネット型の面白さも全く味わえない。加えて意思決定、ボール操作、ボールを持たないときの動きの視点から学習を進めていく、ボール運動の授業にもなり得ない。さらに、これは課題認識、実態認識、方法認識のサイクルから自チームの課題解決を促していくようなスポーツの学習には成立しそうもないということで、言ってみればバレーボールを一つの、素材、教材として選ぶってことは、こういう学習ができますかっていうことを、考慮する必要性が僕はあると思うんですね。で、まあ、資質能力、まあ、今のですね、コンピテンシーっていう英語の、まあ、訳語として行政用語で今資質能力という言葉を使っているんですが、その学力モデルは、まあ、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等、から学びに向かう力、人間性等ということで、これが指導内容の各教科共通の柱なんですね。昔はこれ教科によってこの指導の柱が違ったんですけど、ずっと体育は昔は技能と態度っていう2つの枠組みで指導内容を作られた時代がずっと昭和の時代につながったんですけど、平成10年からそこに運動の学び方っていうの柱が入って、その後思考判断知識っていう柱がこう上がってきて、特にこの認識的な学習っていうのはまだ強調されるようになって、まだ年若いんですよ、まあ、昔はそういうのほとんど無視されてたんで、今はこの学びに向かう力、人間性等を、評価の柱の位置づけを変えようっていう議論がされてるみたいで、でも実はこのところに体育は社会的行動とか、いわゆる運動への上位的態度ですね、これを大切にしてきた歴史があるので、この柱を取られちゃうと体育は困るぞっていうことを訴えようっていうような動きが、まあ、体育の中であるんですけど、それはどうなるのか分かりませんが、 例えば思考力のある子どもっていうのは先生方どういう子どもだと思いますか？ね、体育で思考力、まあ、思考力っていうのは、もう一般的な能力なんで、まあ、これを体育の例えばね、で言えば、どうですかっていうことですけど、まあ、体育でも他の教科も私共通してると思うんですけど、私はね思考力のある部分で何を考えたらいいかっていう対象、それからどうやって考えたらいいかっていう方法について理解している子どもだろうと、言ってみれば学び方がよく分かってるっていう子どもだと思うんです。でそれを具体的場面で適用できる子ども、私はこういう子どもを賢い学び手とこういうように言ってるんですけど、こういう学習に近づきたいと思うんですよね。これ言い方変えると課題解決のためのメタ的知識を浮上させ活用できること、まあ、これはちょっと昔のそういうことに近いところに書いてたのをちょっと伸ばします。でここもちょっとさっきもちょっと大気のや、これ飛ばします。で教科の見方考え方っていうのは言われていて、次の指導要領でも大切なポイントにされるということらしい方向に動いているので、私は運動の課題性に適合した学び方を促していくっていう方向で、運動の課題解決のための視点概念や方略、をこう子どもたちが知っていると、ね、いうこと、ね、例えば一つ言いますとね、ボール運動でパフォーマンスを高めようと思ったら3つの視点で考えてみようっていうように言える子どもは賢いと思うんです。一つは意思決定、どんな場面でどんな判断することがいいことなんだっていうことを考えられること、もう一つはボール操作、うまくなるためにはボールの扱い方、ボールに関する技能を高めないとダメだよ、もう一つはボールを持たないときに、実はボールを持ってなくて準備しているときにどんなことを考えてやっておいたらいいのかなってことも大切な大きなポイントなんだ、まあ、さっき言ったね、相手から味方からボールを来るときにどんな構え方をして持っていればいいだろうっていうのもボールを持たないときの大きな一つの視点で、やっぱりこの3つから、ね、考えなきゃダメだよ、あるいは今日ね矢印で、ね、失敗場面を強調して僕たちはライバーついたって言ったときに、じゃあこの失敗の原因はどこから来ているのかって考えるときに、これはさキーパーが目の前にいるんだからシュート打っちゃダメだよっていうのは意思決定のミスですよね。だけどね、この時にボールをこうやってコントロールしないから外に出ちゃうんだよ、ね、その時の強さも問題だよって言ったらボール操作、ボールの扱い方がミスしてる。さあせっかく私がパスしてるのにさ、ちゃんとここで待っててよっていうのはボールを持たない時の、ね、今日一つ向こうのラダーで待ってる子供がどういう動きをしたらいいか、そこまでいくともっといいですね。あるんです。実はあのラダーコートサッカーって次のコートにいる味方にだけパスを出すんじゃなくて、空いてるスペースにリードパスを送るってこともできるんですよね。実はその2つの選択肢があって、だけど次のラダーまで通過しちゃわないような強さでうまく送っとかないとスルーしちゃうのでダメだよ。だから横パスと縦パスやっていうのはボールの勢い加減をうまく調節しないとうまくいかないよっていう、ね、そういうことがあるんですけど、言ってみれば、ね、失敗の原因を探ったらどこの視点に問題があるのかっていうことを分析できるとしたら、これはもう賢い中の賢い子供ですよね。でそういうのはやっぱ小学校の高学年から中学校にかけてボール運動の授業の時にやっぱ延々と繰り返しそのことを大切にして授業する必要があると思うんですよ。それは小学校で一回教えたらいいんだって問題じゃなくて、常にボール運動の鍛錬、球技の鍛錬では、ね、技能に関わっては、ね、意思決定とボール操作とボールを持たないときの動きっていうのはパフォーマンスを上げるための3つの視点なんだよ。練習しようっていうような方法を選ぶときも自分たちの失敗の視点が明らかになっていれば、今日ね 子どもたちが失敗しているところの分析を通してどういう練習をするかって自分たちで選択してやってましたけど、その時の思考の手がかりになるものが、愛はとってもいいと思うんですよね。言ってみれば思考、判断、表現というのは手がかりの視点がなければ考えられないんですよね。それをどういう手がかりから考えていくかと、ね、今日矢印の意味をねやったところはとっても良かったと思います。この原因がどこにあるのかなっていう、それはある意味そういう枠組みを教えていると、教えることに直結しているので、そういうのとセットにして、言ってみれば意思決定、ボール操作、ボールを持たない時の動きっていうのは、言葉は概念、ね、知識は先生の専売特許じゃないんです。先生がどんなことを子どもに教えたらいいかなっていう学習内容を抽出する、ね、パフォーマンスに関わった、ね、先生の教授学的知識であると同時に、実はそれは子どもにも使いこなしてほしい子どもの思考の、ね、メタ的知識なんですね。こういう知識を大切にしたい、それが私はフレーム値っていう形で、この何年間か喋ってるんですけど、私が作った造語っていうのはほとんど引用されないので、まあ、これもいつか聞いていくだろうと思ってるんですけど、フレーム値っていうのはその前にプロセス値っていうのを考えて、いわゆる、課題があって、ね、課題、そのゲームのイメージやそれを達成していくためのポイントのことを課題認識っていうふうに言ってるんですけど、それに基づいて自分たちがどういう状態にあるかな、どこに問題点があるかなっていうことは実体認識で、それの延長線上でじゃあどんな練習したらいいっていうことを、ね、考えたり選択できるのが方法値なんですけど、それはプロセス、いわゆる学んでいくプロセスの問題だって言った時に、特に課題認識に関わって子どもたちがどんな知識を持っているといいかっていうね、いつもさっきのボール意思決定、ボール操作、ボールを持たないときっていうのも言ってない、パフォーマンスを見る視点、なので、こういうのを私フレーム値っていうの、フレームっていうのは枠組み、物を見るときの枠組み、あるいは窓、ウィンドウは全然使いこなしてないんですけど、ということで、あと4分、例えばボール運動だと、その扱っている運動群がゴール型であれ、ネット型であれ、ベースボール型であれ、ね、今やってる運動の戦術的課題は何だろうということを明確しないといけないと思うんですよね。まずはそのゲームの戦術的課題が理解されなきゃいけない。意外とこのことが分かってなくてゲームに参加している人も意外と多いんですよ。ね、バスケットボールをいかに相手よりもカゴにボールを入れるかっていうのは、ね、極めて明瞭な、目標だけど、それを達成していくときにどんな課題があるのかっていうことをほとんど知らないでゲームしている子どもたちがいるわけです。 でもそれは複雑だから、ボール運動いかに明確に子どもたちの課題がはっきりするような、やっぱりエデュケーショナルゲームを作ってあげないと私はいけないと思ってるんですけど、例えばネット型だと相手がボールをコントロールできないように攻めたり自分の空間を守るってことが戦術的課題だよということが分かってないと、ね、ただ相手のことにボール返しゃいいんじゃなくて、相手が取りにくいところ、ボール操作できないところに攻め込まないとこっちって得点取れないよっていう、そういう課題、常にこのゲームはどこに中心、一番大切なポイントがあるんだろうっていうことを、ね、だからさ、ね、相手が取りにくいところを狙わなかったら点数取れないだろうっていうことが、やっぱネット型のゲームの大切な思考のポイントにならなきゃいけないはずなんですよね。でそれから役割課題は何だろうっていうことを、ね、今日だと、ね、2人で、次のゾーンにボールを送りたい、2人は、どういうことを考えて役割やらなきゃいけないだろう、ね、その時には選択肢2つですよね、パスを送れなかったらいいチャンスをもう一回作り直す、ね、チャンスになれば縦に送るっていう、そういう役割は2人やの。じゃあ向こう側で待ってる人はどういう役割があるの。向こうの人はさ、パスされたボールを伸ばさないようにさ、ちゃんと受け取らなきゃいけないよね、それから受け取りやすいようにうまく送っとかなきゃいけないよねっていう、もう一つ先に行く人の役割課題っていうことを明瞭に しながらやっていかなきゃいけないんで、だからみんな、この時にはどうしたらいい、その時にはボールを持ったプレイヤーとボールを持たないプレイヤー、まあ、プレイヤーっていう英語使わなくてもいいですけど、ボールを持っている時と持ってない時はどういう役割があるのっていう考えるのも賢いことですね。ボールを持っている時はさ、ね、相手の、ね、仲間を見なきゃいけないから、ボールを持ってない時は相手に邪魔されないようにいいとこ走らなきゃいけないだろうっていう役割というか、ね、ポジションや、まあ、ポジションといっても、まあ、ボール状況によってはボールを持ったプレイヤーになったり、ボールを持たないプレイヤーにこう変わっていくんですけど、こうなった場合は何考えなきゃいけないの、こうなった場合は何考えなきゃいけないのっていう、そういうことがとっても重要になる。さらに言うと、状況に応じた役割課題は何だろうということが考えられる。これ何かというと、ね、例えば連携プレーだとレシーブセットアタックということは分かってるんだけど、このレシーブがうまくセッターに戻ればいいけど、戻らなかったとき、じゃあ後ろ行っちゃったらどうする、横行っちゃったらどうする、真ん中ぐらいにしか前に行かなかったらどうするという場面に応じて、次の第二職級をどうするか、っていうような問題で、ね、原則的な役割が転換されるというのもありますよ、ね、今セッター役にいるんだけどさ、第一職級者になっちゃう場合もあるし、ね、このネット際に落とされて、ね、セッターがさ第一職級者になったら役割交代しますよね。そうすると違う人が第二職級セッター役にならなきゃいけない、そういう役割転換が起こるよ、ね、状況が変わればこういうことをしないといけないよねっていう、いわゆる状況に応じて役割、どんな役割があるのかなっていうことを考えられると、もっともっとすごい学習者ですよ ね。もしこうなったらこうしよう、あるいはこんな場合には何々しようっていうコミュニケーションができるといいと思うんですよ。それはまあ私はまあ20年ぐらい前からこう異不幸運のコミュニケーションがボール運動ではできるといいよね。これが私、子供たちのレベルの作戦だと思うんですよね。作戦とか、いわゆる共通課題、共通認識、プレーに対する共通認識を分かり合うっていう、この学習をうんとしたいというようなものです。だから状況に応じてどんなプレーしたらいいかっていうことを一生懸命考えて分かり合って、それをゲームで実現できるようになるのが、意図的選択的な判断に基づく共通的プレーと。こういうふうに考えてるんですけど、そういう時に、パフォーマンスの構成要素を合わせて考えられると、大事だなって、ね、じゃあ、ね、ボールが、ね、外へ行っちゃった時に、ね、どうする、その時第二職級っていうのは そこでセットしても次の人打てないからさ、ね、ネット際の方に大きく、ね、戻したりふわっとしたパスを打ってあげるといいんじゃないのっていう、そういう、ね、技能に関する意思決定をして、じゃあフワットってのはどんな感じかなと、それをボール操作できて、じゃあ、ね、それに応じて第三初級者はどういうように待ってボールに近づいていって返球したらいいかなっていう、ボールを持たない時の状況を考えようと、そういう状況に応じて何をしたらいいかっていうことを考えられるといいねっていうように、でこういうことをやっていくためにはゲームが単純じゃないとこういうこと考えられないんですよね。複雑なゲームでこれ考えろって言ってもほとんど考えられない、まあ、その意味でもエデュケーショナルゲームが必要だということなんですが、さらにもう一つだけ、意外とね、ボール運動の指導で欠落する傾向にあるのは、意思決定の定義について教えていないっていうことがよくあります、ね、例えばスペースにボールを持ち込むんだって言った時に、じゃあ私は何を見て判断すればいいの、ね、いうこと、ね、何を情報処理しなきゃいけないのかっていうことが分かってない、例えば今日の、ね、ゲームだったら、ね、自分の味方にボールを送ったときに相手のディフェンダーが向こうに吸い寄せられてるかなっていうことを見ることによって次はチャンスになるっていうのは判断、できるので、いつ何を見て判断するのっていう、そこもポイントで、実はそういうことまで、ね、少しずつ中学生ぐらいになっていく間までに、経験を繰り返し教えていくってことがとっても大事だろうというように思っています、はい、でまだスライドあるんですけど、もう、2分、ぐらい超過しちゃってるんで、ちょっと次のプログラムあると思うんで、終わりにしたいと思うんですが、まあ まあ、深い学びの、ためには単元展開の工夫が必須だと思います。今日もね、授業単元計画、授業計画、授業設計ということでやるんですけど、ボール運動の場合、やっぱりね、あの戦術的課題とか、あの役割課題っていうのは、早い段階で子どもたちが理解しないと、あのゲームはうまくいかないので、まあ、そこのところが大事なんだけど、ねこれは、安田先生の、大事な指摘なんですが、チームのメンバーのコミュニケーションの実態認識を契機に豊かに深まっていく傾向にある、まあ、そのために話し合いたくなっちゃうゲーム教育が必要なんですけど、どこにポイントがあるのは、自分たちのチームがそれに対してどんな失敗してるの、うまくいってないのっていうね、そういうことを分かり合うための、まあ、話し合いたくなっちゃう、まあ、話したくなっちゃう、まあ、あるいは話し合いたくなっちゃう現実っていうのが、工夫が必要だろうと、いうように思っています。これは第1時間目からその記録をね、取れませんので、今日ね、取り始めて3時間目ですね、話をしましたけど、だんだんあれがもっともっと深く活用できるように、なってくるとね。あれね、自分たちの成長の蓄積にも なるので、ああやってパッドでやってる。それから一人が取った記録をみんなチームのみんなで共有できるって、まあ、素晴らしい、これから教員になる立場になってよかったなと、あんまり絶対できない私には、このパワーポイント作るのはスリッパリ、いうことなんですけど、もう一回ですね、会社の学習で運動学習するときに、やっぱり習得の対象となる運動や取り組むゲームの技術的、戦術的な課題を分かることっていうのは大事なので、3年の序盤でこのことがうまく子どもたちが理解するような形でやりたいし、3年中盤では場合によっては考えなきゃいけないこといっぱいあるよねっていうことを理解していくし、今日ね、先生の指導は、単元序盤の課題、ね、中盤から後半というところで、前半何考えなきゃいけない、中盤何考えなきゃいけない、後半何どんなふうに、そういうストラテジー、単元展開のストラテジーをこう、巡らせてくれてましたが、ああいう、私はそれを単元展開の時間的思考って言ってるんですけど、時間の流れの中で何を最初に教えた方がいいだろうか。例えば今日のゲームでいうと、基本的にはやっぱり横パスから縦パスに転換するところが理論的にも難しいし、そのチャンスはいつなのかっていうことが大切になるので、そういうことが、まあ、単元の序盤から中盤ぐらいのところで明確にしていくと、最後の、単元終末のゲームはかなり発展するんじゃないか、そのことをあんまり後回しにしてると、せっかくポイントが分かったのに先生も単元終わりってなっちゃうので、そのあたり考えたいし、ね、まあ、現時点での事故やチームの運動の出来栄えや問題点が分かるということが、やっぱり共同的プレーの探究としては大事なので、まあ、そこを考えて、もう一つは、その課題を達成するための手段や練習の仕方が分かることということで、ね、今日の子どもたち、記録をもとにホームコートで、ゲームの間に、最初もやってましたけど、先生のインストラクションの後、チームで、前時のゲーム記録を見ながら、練習をしてゲームに臨んで、一つのゲームが終わったらまたそこでのゲーム記録を見ながら練習して練り直してまたゲームとかね、そういう段階を組んで、やってくれてましたけど、まあ、その意味で、まあ、どんな練習をしたらいいかなっていうのも、あの自分たちの、実態をもとにしてみんなで、やるとやっぱり共同的な学習になっていくだろうなっていうように思っているので、そのあたりは大切にしたいなと思っています。すいません、ちょっと時間なので、ここまでとさせていただきます。もし、質問等がありましたらまた時間前に、よろしくお願いします。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。質問の時間を取りたいと思います。